物の中に産地のシンプル生活。その時、ゴミを捨てると生活が向上する。生活の分が溜まれば溜まるほど、あなたの生活を抜かされてしまいます。ゴミを出すことは人間でいる間に当たります。毎日、口から入ってくるものがあるのに、なすべきものを出さないと、体の中に溜まる一方です。もちろん、体調が悪くなるし、気分も良くなりません。ゴミを体の中に溜めておくほど、健康なことはありません。しかし、毎朝、きちんと排便があると、すっきりした気持ちで一日を始めることができます。今にも中身が出ていくことは、今は体の掃除をしていることなのです。あなたの生活も同じです。ゴミが溜まれば溜まるほど、生活の調子が悪くなり、鈍くなります。ゴミが溜まれば、その分のスペースが狭くなり、余裕が失われます。また、たくさんのものが散らっていると、誰も声も下に入って、気を使わなければいけないため、使いやすくなります。往々にして、使いやすい部屋は、ゴミが大きくなっている部屋です。ゴミを溜めてもいいことはありません。ゴミを出すのは、今にものを捨てるだけの話ではありません。あなたの生活だけでなく、気持ちまでさらに快適にするために必要なことなのです。まさに今この時間、テーマを振り返ってみましょう。ゴミがどこかに溜まっていますか。今のゴミはとにかく捨てることです。ゴミを捨てると、あなたの生活は向上するのです。今のゴミはどんどん捨てる。物の中に産地のシンプル生活。その2、本人がゴミだと気づいていないゴミがある。ゴミを出すことを単純な話だと思っていませんか。実は結構奥の深い話です。私たちの生活の中でいなくなったものはゴミ箱に捨てますよね。体を捨てたり、消しゴムの数を捨てたりと、いなくなったゴミ箱に捨てます。当たり前の話であり、当然のことです。しかし、大切なことは本人のゴミだとは気づいていないゴミが生活の中には数を存在することです。例えば、1年間に1度もなかったフレス。1年もなかったときは1人のように綺麗なフレス。しかし、これは歴史とした分の一つなのです。フレスは究極的に存在し、究極を前提としています。しかし、勝手から自分の趣味に合わなかったり、ありすぎている機会がなかったり、などと一度もなかったフレスがあります。衝動が全体的なあれです。1年も経っているのに、まだ一度もきれいなのは、つまりいないということです。必要ではなかった。最後の最後の部屋の中に置いているきれいな筆でいつ先かもしれないという気持ちを引きずりずっと置きっぱなしにしています。1年の間に一度もなかった筆は必要がないからなかったのです。あえて、インテリアや課題としておいていれば別の話ですが、そうでなければまさにきれいな姿をしたゴミです。こんな大切なことをほとんどの人が見落としているのです。ゴミは汚いからゴミというのではありません。いないものからゴミというのです。人間は美しいものは捨てずに取っておこうという気持ちがないこのように知られています。しかし、いないものを捨てないと何になってしまうだけです。いない筆は捨てていかないと必要で使われている人たちにとって場所を取ってしまうだけの何になってしまうのです。あなたは1年間になった筆がありました。あれでいつ先かもしれない。捨てるのもったいない。これ結構高かったら捨てられない。いろいろな言い訳が飛んできそうですね。しかし、1年間になった筆はどんどん捨ててください。どんな言い訳をしようと、この1年間で全然になったということはいないということだったのです。いないものを捨てるというのは本来のゴミ掃除ということなのです。1年間になった筆を捨ててしまう。物がない産地のシンプル生活。その3、誰かにやることができないかと考えてみる。困ったことに綺麗な姿をしたゴミが生活の中にはたくさんあります。綺麗な姿をしているだけのゴミだと気づきにくい、いないと気づいてももったいない気持ちから捨てられています。1年間に一度もなかった綺麗な姿の場所で確かになかなか捨てにくいことでしょう。捨てるときの大原則は誰かにやることができないかと考えてみることです。案内に身近なことに必要としている人がいるかもしれません。綺麗なゴミのいいことは綺麗だからプレゼントとしてあげてしまうことができるということです。しかし、不潔なものは誰もやられますが、綺麗な服が他の人がいるかもしれないと思います。1年間もなかったのはこうした理由からです。単純に自分の趣味が合わなかった。買ってみたのは家で置く機会がなかった。衝動がなかったら、着ようとしたらサイズが合わなかった。機会があれば必ずそれにも理由があるです。しかし、あなたの友人はどうでしょうか。もしかしたら趣味があるかもしれませんし、休憩もあるかもしれませんね。どうしても捨てることができなければ必要としている人にどんどん投げてしまいましょう。友人でも親でも知り合いでも構いません。ふわ、嫌いでお金に生まれてきました。捨てられる人のところで今が一番の幸せなのです。ゴミ処分のことがあるか捨てる彼女からです。まずはあげることから先に考えてみて、誰もいなければ思い切って捨ててしまうことです。とにかく貯めておくことでは避けておきましょう。というのは、まだ我慢できるからもう少し捨てたという人に限って、後から大変なことになるのです。脱出しておきます。今のはあなたの生活を脅してしまいます。こういうものは早めに出しておく方がいいのです。必要としている人ならばその人にあげてしまう。物もない産地のシンプル生活。その分、いつか使うかもしれないものを借りて一生使うことはない。いつか使うかもしれない。今は使わないけど、とりあえず取っておこう。あなたの生活の中にはきっとこんなものがたくさんあるのではないですか。今は使うことも機会もなくて、全く必要もないけど、もしかしたらいつか使うかもしれないというものです。こうしたいつか使うかもしれないものも、あなたがゴミと気づいていないゴミの一つです。いつか使うことなくかもしれないということは、実際には一生ないということも考えられます。そんないつ使うかわからないものをずっと部屋の中に溜め込んでいると、あなたの部屋は倉庫になります。自分の部屋は生活をすることであって倉庫ではないのです。いないものといつは使わないものです。だからとはいえ、完全に必要というわけでもなく、これほど捨てていくものもありません。捨てないから溜め込んでいると、部屋の中にいつか使うかもしれないものがない、自分の部屋の倉庫になります。ゆっくり溜まっていくだけに気づく、これもあんない状態です。例えば本です。本は一回読んでしまえばもう二度と読むことはありません。もしかしたらいつか読むかもしれないから取っておこう。こう思って本棚にはたくさんの本がどんどん増えます。私は広がった本を読む習慣があります。昔は本棚を買って読んだ本からいつかまた読むかもしれないと思い本棚に並べていました。しかし不思議なことに本棚に並べられている本ももう一度店舗に読み直すということは全然ありませんでした。その上広がった本を読んでいるものですからいつか本棚は行かないこと簡単になってしまいました。そこでまた新しい本棚を買って読んだ本からいつかまた読むかもしれないと思い本棚に並べ続けていきます。しかしやはりもう一度読むことはありません。これ何度も何度も繰り返され最後には私の部屋は図書館のような状態になっていました。友人が何か面白いことないと遠慮しにくらいさまです。私の部屋はもはや図書館というわけです。いつか読むかもしれない本たちのおかげで自分の部屋の本の倉庫状態になっていました。これは当時私が12歳だった頃の話です。こんな経験を通じていつか使うかもしれないものは嫌なものだと痛感しました。このままでは私の部屋は本でなってしまう。創建の感じ、私はある日困難にあった500冊ほどの本を突然全て捨てることを決意しました。一度も500冊捨てる経験もなかなかありません。しかし部屋の中はすっきりし、この倉庫になっていた部屋の本来もあるべき私の部屋に戻った瞬間です。これは本来に必ずあらゆることに通じる話です。あなたの部屋の中にもありませんが、いつか使うかもしれないもの。それは一生使うことはありません。万が一も必要になった時ならば、その時にまた買えばいい。可能な方ではレンタルをする方法もあります。いつ使うかもわからないものを部屋に置いていると無駄なものにスペースを加えます。自分の部屋にするためにもいつか使うかもしれないものを別の部屋にしてはいけないのです。いつか使うかもしれないものも捨ててしまう。物もない産地のシンプル生活。その後、ほとんどのものはレンタルできる。個人があえて持つ必要はない。あなたの部屋をいつか必要になるかもしれないもの、別の部屋にしないためにもいないものはどんどん捨てることが必要です。いつか必要になるかもしれないものは普段は全く不要です。捨てたことで急に生活に支障が出るということもありません。むしろ部屋がすっきりして生活が快適になります。いつか必要になるかもしれないものは捨てても全く問題ないものです。もし本当に必要になった時は今はほとんどのものをレンタルできます。例えばテレビで見たような、いつか見るかもしれないと思って録画します。録画をしたビデオ以上はいいものをまたいつか見るかもしれないという思いがいつまでも保管してしまいます。あなたは過去に録画したビデオのコレクションがずらりとなることになります。しかし、あえて持っている必要はありません。それに録画をする必要はありません。今はビデオレンタルができるから何でもレンタルができます。いくら個人のビデオを録画コレクションしたところでレンタルをしなどにはなりません。もしその時その時間しかない番組などを取っておく必要はあるでしょう。しかし今は映画はもちろんのこと、大抵の動画の際もビデオレンタルできるという時代です。ビデオに必ずこと全てです。キャンセット、追録、コンボでも個人がわざわざ持つ必要はなく、世の中のこと全てのものはレンタルができます。何しろ家だってレンタルできるくらいですが、レッチンタイマンションアパート、もしあなたがアパート貸しならアパートのレンタルの一つです。必要な時に必要なものを必要な時間で借りることです。できるだけ自分は何にしておき、手のものは少ない状態でシンプルに綺麗にしておきます。必要になった時に借りるだけです。これが豊かな暮らしというものです。たくさんのものに囲まれていることが本当に豊かな生活だと思っていると、大変な量を背負って生活することになります。それでは快適でも豊かでもなく、重い人生を背負っているだけです。たくさんのものを持つことが豊かになることは考えないのです。レンタルできるものをわざわざ部屋に置かないようにする。物もない30のシンプル生活。その6、ブランド代をたくさん持とうとするのは自身の中の自信のない人はとにかくたくさんのものを持って心の隙間を埋めようとします。例えば、部屋にたくさんの高級ブランド品や高級化粧品があるとします。すべて高級ブランドは品質がしっかりしていないとします。また、高級化粧品は品質の改善によって最高の化粧効果を発揮できることでしょう。高級という名にふさわしい品質、技術、文化などに違いません。しかし、それは数を持つ必要はありません。自分という人間は世界に一人しかいません。足は2本、手は2本、体は1つです。洋服にせよ、化粧品にせよ、日常生活において自分の消費するのはそれほど多くはないはずです。にもかかわらず、部屋の中に高級品ばかりがたくさん存在するのは少し不自然な状況ではないでしょうか。高級ブランド品が20も30もある状態は客観的に見て消費者消費するには明らかにしています。そんなにたくさん持ってどうするの？という状況です。なぜこうした状況になるのでしょうか。この場合、高級品の方や品質のために購入しているのではなく、別の目的で購入していることが考えられます。つまり、心の隙間を埋めるために購入していることが考えられるのです。高級なものの外で、何より腕や優越感にしちゃって心を埋めようとします。高級品の方では、一時的に心が豊かになり、共感が改善されたように思います。しかし、購入した時の満足感は一時的です。物は心を埋めてください。 しばらくたてばまた不安な夜になります。もっと高級なものを持たなければいけない。たくさん持たなければいけないと思い、さらに高級なものを持とうとします。それが繰り返された結果、高級品が自然に数多く出るのです。高級品ばかりを非常にたくさん持とうとするのは、それだけ心が泣いている証拠です。高級品ですから、あれの費用がかかるだけでなく、根本的な解決もありません。本当に心が慌てているのは物ではありません。改善すべきは、もちろんのレベルではないのです。人間関係です。大事な家族関係であり、次に友人や職場の身近な人間関係です。本当に改善すべきことはそうです。身の回りを高級にするのではなく、身の回りの人間関係を改めることが大切なのです。高級品の所有より先に身近な人間関係を改善する。物を持たない30のシンプル生活。そのなら、物に囲まれすぎてしまうと人間ではなくなってしまう。確かに物が少ない時代なら物をたくさん持つことに豊かさを感じました。特に戦時中や戦後ではその日に至る物を手に入れることに必死になっていた時代です。物がないもない時代はどうすれば豊かになれるのかということが課題でした。その対戦後の物質的な力、何能力となり、日本は物質的に急成長を遂げました。それが1960年代の高度経済成長です。人々は物をたくさん持つことそのものが幸せと精神性と思っていたわけです。今はたくさん物を持つ豊かさより少なく持つことに豊かさを感じる時代です。既に物は何でも手に入れる時代になりました。24時間のコンビニがあり、時間を問わず食料を手に入れられます。食べ物だけでなく、着るものも住むことも家庭用品などもお金さえあれば何でも手に入る時代になってしまいました。これだけ物が増えていれば日本は幸せになっていることでしょう。しかし実際は失業者が増え、自殺する人、引きこもり、いじめなど以前には考えられなかった状況に陥っています。物を手に入れてしまえば、それは人と人とを連れ出させてしまうようになってしまったのです。携帯電話の出現のために人と人とが実際にやることができてしまいました。テレビのために子供たちが遊ぶ場所が少なくなりました。たくさんのマンションが立ち並ぶように子供たちが遊ぶ場所や公園がどんどん減ってしまっています。このまま私たちが物を置いて続けると、最後には人並みをしなくても全て機械たちがやってしまう時代になります。人間ならのロボットが出現し、人との出会いなど必要ない時代が来るかもしれません。人が一番幸せを感じるのは人と出会っていることです。テレビと向き合っていることでもなく、テレビと向き合っていることでもなく、人ならロボットたちはそういうことでもありません。人と人との間にいることが人間でいることです。人間というのは人との間だと書きます。人間が人間でいられるのは人と人との間にいることであり、機械や物に挟まれている状態ではないのです。あなたの周りにはいませんが、物たちに挟まれている人。常に携帯がないと行動できない物をたくさん持つことで豊かさを感じてしまう人。正直に言うと、私も以前はそうでした。いつも携帯を持っていて、たくさん持つことで幸せになるものだと思い込んでいました。部屋にはたくさんの物があって、部屋の外のような状態でした。しかし、今たくさんの物を手に入れても全然幸せになりませんでした。むしろ友人と直接会ったり、話したりする機会が減ってしまい、人間らしくない生活になってしまっていました。人が人の間に挟まれなくなった時、もはや人間ではなくなってしまうのです。あるとしたら、これはおかしいなということに気づかされました。たくさん物を持って、確かに一時的には幸せだと感じてしまうのですが、すぐ冷めてしまいます。しかし、それより本当に、あなたの友人と一緒に食事に行ったり、海に遊びに行ったり、都合な行動を楽しかったりします。また、自分も理解している存在も物ではできず、やはり人ならではのことです。あるとしたら、持っていた物たちを思い切りするようになりました。そこのような部屋を突然、すっからかにしたい状態にしていきました。すると、今まで私を知り付けていたものがなかったため、精神的に体に執着心になりました。物を持っていないため、執着心すら出てくることもなく、トラブルや変化もありません。物を持たない方が豊かに感じてしまうのです。物によりない感覚が解放された理由なのです。物をたくさん持つことで幸せを感じるのはやめる。物を持たない30のシンプル生活。その8、一番の物だけ持っていない。今は何でも手に入る時代です。本当に良いものだけ持ち、十分な気持ちで持っているものは捨てるということです。実際に私たちは生活の中では最も良いものしか使っておらず、それ以外はいつの間にか空になっています。たくさん給付があっても、普段給付はいつも同じ給付。良いものだけの服がたくさんあっても、一番好きな服は一つだけ。どの服を着ようかと服を並べても、結局は自分が一番好きな服に選ぶ。あなたもこうした経験はありませんか？つまり、自分にとって必要なのは一番のものだけです。残りの服は滅多に着ない服ですから必要ないということです。お昼に給付や夜に給付とシチュエーションごとに給付があっても、いつも一番のお気に入りは一つだけですよね。一番の冷凍して2つもいつもありません。あなたは物を少なく持ちます。それでもちろんに関しては一流のものや自分にとって一番のものを持つことです。いかに物を少なく持ちつついかに良いものを持つかです。私の今の生活は物はとても少ないですが、所有するものに関してはいつも自分に合った一番のものを持つようにしています。一番のものとパソコン、一番のお気に入りのものなど一番だけを持つことでいつも一番だけ見せることができます。自分にとって一番のものだけを持つかしら豊かな生活なのです。物は少なく一番だけを持つ。物を持たない30のシンプル生活。その9、一番のものだけは複数持つことが許される。物を少なく持つ。それでもちろんに関しては自分にとって一番のもの。これは物を少なく持つことで豊かさです。一番のものがあったら一つだけやる必要はありません。一つだけがその一つがなかった時は次の読みなくなります。一番のお気に入りの T シャツが1枚しかなければ、その T シャツを選択している間は嫌いないということです。しかし、こう考えたらどうでしょうか。一番のものを複数持つのです。一番のお気に入りの T シャツを同じもので3枚持っていれば選択している間にも一番に増やすことができます。これは本当に自分にとって探し求めていたものだとあれば、一番のグッズを買って揃えておくのです。そうすると、あなたは常に一番だけに囲まれて増やすことができるようになります。各言う私も自分のお気に入りのものは1種類だけで同じものを使い揃えるようにしています。私はお気に入りの靴下なのですが、持っている靴下は全て同じ種類の靴下です。いくつか違う種類の靴下を持っていても、普段見せるものはやはり自分が一番お気に入りの靴下です。一番気に入っている靴下を複数持つことで選択している間も気に入れることができるのです。2番3番の買い揃えることには大して意味はありません。2番や3番は普段からも滅多に身につけることがないため、複数持っていたところで選ばれることも滅多にありません。しかし、一番のものだけは複数持つことが許されます。物は少なくても常に一番に囲まれている生活が豊かな暮らしということなのです。一番のお気に入りを複数持っておく。物を持たない30のシンプル生活。その10、整理整頓の机の上だ。整理整頓の場所は必ず机の上に片付けています。日常の中で一番よく触れる机の上こそ整理整頓の習慣や能力が発揮される場所です。あなたの机の上はどうでしょうか。きれいに片付いていますか。それとも物が散らかっていますか。不思議なことに机の上にある場所は必ず部屋の部屋です。しかし、不思議なことに机の上にある着々に散らかっている場所は部屋の部屋です。人の整理整頓能力はここでは全体に現れます。全体的な能力が要求されると思われる整理整頓ですが、まずそのは机の上です。こうとしての机の上でもそこが綺麗に整理整頓されていれば、必ず全体としての部屋も綺麗になっているものです。いきなり部屋全体が整理整頓しようとするから大変で難しくなるのです。まず小さな一歩である机の上から片付けることで、きっかけになる全体としての部屋も綺麗にできるようになります。整理整頓は常にこうとして机の上から始めましょう。それが全体としての部屋も影響を与え、整理整頓できるようになります。整理整頓は机の上から始める。物を持たない30のシンプル生活。その11、使うか使わないかお気に考えよう。使うか使わないかは使うか使わないかできましょう。普段から使っているものは必要なものです。使う必要はありません。しかし、役に使わないものは必要ないということです。必要ないから使っていないということです。部屋の中を見出して必要か必要でないかに、普段から使っているか使っていないかお気に見出してみましょう。使うべきものはもちろん使っていないものです。使っていないということは必要ないということであり、捨ててもいいということなのです。いつか使うかもしれないから。そんなことは本当にそうですね。そういうことは使うときに価格が違うのです。今は何でも手に入る時代であり、何でも手に入る時代です。いつ使うかもわからないもので部屋を寝る必要はありません。普段から使うものだけを部屋の中に持ち、使っていないものはどんどん消費してしまいましょう。もったいないという気持ちも出てくるでしょうが、あなたに貧乏性になる証拠です。もったいないと、今は聞き聞こえるかもしれませんが、必要ないものを持っているのは貧乏性になられているからです。貧乏な人は必要か必要でないかは関係なく、とにかくたくさんのものを持ち帰ります。自分の貧乏だというコンプレックスをたくさんのものを持つことで隠そうとしているのです。困ったことに本人がそれに気づいていないのが怖い。貧乏性である人の部屋をどこかで買ってしまうやりや、その人形ながらに必要ないものを見せようとしません。何かが見立っているわけでもなく、ただ部屋の清掃を手伝いして住んでいる人の掃除の手間を増やしています。自分で気づいていないのは怖いものなのです。自分の部屋であるだけになかなか客観的に言わせません。しかし、友人が遊びに来たりすると、なぜこんなものを置いているのと尋ねられます。部屋の中にあるものはこの使うか使わないかお気に入りに片付けて処分することでほとんど綺麗に片付いてしまうのです。今私の部屋の中は使うものばかりです。以前は使わないものもたくさんないおかげで掃除の時はいつも大変でその貴重な部屋の空間を占めてしまっていました。しかし今にも持っていても仕方ないところに決めごっさりしてた時は心の奥まで捨てたような気持ちでした。不要なものが部屋がなくなったので部屋は広くなりました。使うか使わないかで捨てるかどうか判断する。物を持たない30のシンプル生活。その12、友人が持っているものをわざわざ持つ必要はない。友人が持っているものをわざわざ持つ必要はありません。必要になった時は借りればいいだけです。友人が持っているから自分も持たなくてはいけないと思い、身を張って持ってしまうのはお金の無駄遣いです。みんな、手作業禁止している人は借りることができません。誰かの物を借りるのは悪いと思っているため、なかなか貸してほしいと言えないのです。友人が持っているものは借りて済ませればいいだけです。もちろん、自分の仕事で使うものは別です。テレビ、ノートパソコン、掃除など毎日使うものまで、一時友人から借りるわけにはいきません。頻繁に使うものは自分で買うことがいいでしょう。しかし、めったに使わないものが借りた方が得策です。例えば、昨日もすごくキャンプ用品などです。年に数回、もしくは常に1回程度なら借りた方が経済的です。友人が持っているなら必要な時は貸してねと、お願いさせてもらいます。自分の所有だけでなく、手の空間の食材に節約にもなったりします。友人が持っているものをわざわざ買わないようにする。 物語30の真空生活。その13、100% の収納が100%の収納ではない。収納はいっぱいに詰め込んでは赤信号です。いっぱいに詰め込んでいると取り出すときに大変になり、戻すときも大変になります。いずれ奥になり、片付けるのが面倒になります。その上、今から収納が感じられません。100% まで流入が入っていると収納しているというように詰め込んでいる印象を受けてしまいます。収納をいっぱいにすると収納上手であるように思われますが、取り出すことと戻すことのことを考えていないのです。本当に収納上手な人はいっぱいにはせず 70% くらいに留めておきます。そうすることで取り出しやすく戻しやすく、見た目にも余裕が感じられます。100% の状態に詰め込むことが整理整頓ではなく、余裕は状態的に戻っていることが整理整頓なのです。学校のテストでは100点は優秀ですが、収納に限っては100%は100点ではないのです。収納は 70% までにしておく。物語30の真空生活。その14、手紙や年賀状は捨ててもいい。意外に使われていないものの一つに年賀状や手紙があります。年賀状や手紙は受け取ったその瞬間から持つようになくなります。つまり、いなくなります。読み返し来週に向けて、気持ちいいことがあっても、年賀状や手紙そのものの生活を向上させることはありません。もちろん、その本人は本になっているのです。人で書いたものであるだけに捨てるからです。捨てたくになりやすいのです。本当は捨てても生活に支障がありません。来週に向けて、心地よい時間を味わうだけに捨てようと思うと、なかなか捨てられません。むしろ捨てたくても捨てられないくらいです。捨ててしまうと人から冷たい人と思われることが怖く、なかなか捨てられないのです。捨てられればたまる一方です。手紙は受け取ってやることという気持ちさえ出てくれば、あとは捨ててもいいのです。相手に喜んでもらうための手紙がいつしか邪魔になってしまっている場合があります。手紙は捨ててもいいのです。相手に喜んでもらえることが本来の目的ですが、その用事さえすれば捨ててもいいものの一つなんです。私は手紙を書いておくときには読み終わったら捨ててもいいですよということにしています。まだ手紙を持っているよと言われるとまだ捨ててもいいと言ってしまうくらいです。読み終わって捨ててもいいよと言わないかぎり普通の人はまず捨てようとしませんし、捨てることができません。ただ手紙一枚になってほしいために私は手紙を書いたわけではなく喜んでもらうために書いたわけです。にもかかわらず最終的には捨ててもらえないとせっかくの手紙の相手の心の負担になります。捨てられずにずっと持つということはゴミとして保管しようということなのです。手紙や年賀状だけになります。毎年いただく年賀状がなおさらです。返事を書くときのために住所を使用やら申し上げるので捨ててもいいのです。読み終わった年賀状や手紙を捨てる。物語30の真空生活。その15、捨てるときの心の痛みは伝統的だと考えよう。捨てるときは心の痛みを伴います。特にまだ最後の捨てるときは誰もと思うでしょう。もったいない。確かに最後に捨てるのはもったいないことで心が痛みますね。私もまだ最後の捨てるときは心が痛みます。だからとはいえ、使わないものを持っていてもゴミになるだけです。捨てるときもったいないなと思うものほど伝統代と考えましょう。不必要なものを買ってしまった自分の悔しい感じますが、伝統代として考えるのです。物を買うときにこれが本当に自分に必要なものかどうかと次から真剣に考えることができるようになります。無駄なものを買ってしまうとお金も無駄になってしまいます。部屋のスペースも取られます。無駄なものを買ってしまう原因はいくつあります。衝動買い。友人が持っていたら自分もつい買ってしまう。身を張って買ってしまう。尊敬されるために買ってしまう。心の緩みが原因です。同じ失敗を繰り返さないためにも心の緩みを引き締める必要があります。心を引き締めるためにもったいないという気持ちを十分味わうことです。もったいないと思うものを捨てることで心を強くできます。もったいない気持ちは伝統代と考える。物を買い30の真空生活。その16、中途半端なものは出番も中途半端。物を買うときは一番いいものを買うか一番安いものを買うかのどちらです。お金の余裕がないときはやはりとにかく安いものを選びます。しかしお金に余裕があるなら必ず一番いいものを選ぶことです。これが上手な買い物の仕方です。物を買うときの選択肢は究極にはこの2つに限定されます。一番安いのはお金を大切にしているので無駄がありません。しかし一番自分にとっていいものがあるのは関係な価値があります。値段が高いのは本当に自分にとって一番長く使うことができて思い出も強いのです。一番長いのは中途半端なものです。一番安いわけではなく、だからとはいえ一番いいものでもありません。適当に中途半端なものを買ったときは最後に中途半端になります。その上、物としての価値も中途半端です。自分にとっていっぱい買っているというわけではなく、消耗品が中途半端なものでも最後にならないいつも何か捨てることができます。しかし、長く使おうと思うものと中途半端なものだと自分に対しても中途半端にしてしまうことになるのです。こうした中途半端なものは最後にはいなくなります。テレビの見たいとしても一番モテるタイトと一番モテないタイトと今まで大きく分けられています。一番上と一番下は常に人気がありますが、あまりにも中途半端なところにいるタイトたちです。テレビが一番早く消えてしまうタイトはこうした中途半端なタイトたちからです。一番かっこいいわけでもなく、一番かっこ悪いわけでもない。だからとはいえ、何か輝くときには才能があるわけでもなく、全てが中途半端。こういうタイトがまずテレビが消えてしまうのです。出番がないからです。中途半端は常に出番がなく、活躍の場もなくなってしまうのです。あなたの部屋も同じことになります。中途半端なものは結局最先。商品として購入するときは常に一番いいものが一番安いものの時からです。値段も価値も中途半端は一番必要とされないことなのです。買い物の際は中途半端なものを買うのは避けましょう。自分にとって一番いいものだけを買うようにしましょう。そうでなければ一番安いものを買うことです。それが結局は一番の節約でもあり、上手な買い物の仕方でもあるのです。中途半端なものをまず買わないようにする。物を買わない30の真空生活。その17、物を捨てないと集中ができない。たくさん物があるとどこに集中すべきかわからなくなります。たくさんの漫画が散らばっていたり、雑誌や洋服が散らばっていたり、なんてとんでもありません。これ、片付けなきゃ。いつか片付けよう。このように言うために無意識に思っています。と感じていた日本には気づいていなくて大きな負担にはなりませんが、確実に聞くことに影響を与えています。社員買い物が多ければ多いほど労働が増し、こんなに集中すべきことに集中できなくなります。ましてや、社員買い物が邪魔なものならもっと影響が大きくなります。集中は一点に気を集めることですが、それ以前に周りになるものでは一点に集中せざるを得ません。部屋からないものを捨て、物を少なく進行することは集中力を高めることにもつながっています。仕事ができる人ほど机の上に置くようになっています。机に置くものはその時その瞬間に必要なものです。そうすることで必然的にそうした見ることができず集中せざるを得ない状態でできます。綺麗に片付けることは仕事をするうえでも大切なことなのです。集中するためにも嫌なものは捨ててしまう。私は以前に渡すものの一気に捨てた経験があります。物に対する執着が強かった頃は、ただ大切なものを捨てることに大きな勇気が必要でした。しかし、このことを言ってももう一度読み返すことはなく、部屋の清掃を取っているものになっていることに気づきました。部屋をきれいにしたいことと、ゴミになってしまっていたものを何とかしたい気持ちなのに思い切って捨てることにしました。まず、初めに欲しいという人が事前にプレゼントして、それでも残った子たちの最後の別れを心に決めました。初めは少しずつ捨てようと思っていました。一気に捨てるのは何だか気が重く、少しずつの方がいいと思っていたのです。しかし、面白いことに10冊くらいまとめて捨ててしまうと、常にという気持ちが湧いています。ただ、10冊捨てるのを超えて、心に感じるのにこれを何度も繰り返すのは違いない。そう思い、痛い経験は一回まとめてしまうと考え、5冊の本をまとめて5条へ持って行ってしまっていました。本人であるらしいな、これです。捨てるとなると、捨てる前は大変ですが、捨てる最中は意外にまさに行動できてしまいます。一つだけ捨てようとすると大変ですが、まとめて捨ててしまうとすると、まさにできるのです。捨てるときは、まとめて捨ててしまう。物を持たない30の真空生活。その19、記念品は心にしまう。わざわざ部屋に残さない。人生は記念になるような行事なくさあります。始業式、卒業式、成人式、入社式、結婚式、子供が生まれたといった大きな節目です。こうした行事では、記念品のような小物を何かと読まれますが、日常に役立つことはありません。記念品としてであって、日常品ですがないので使うこともありません。私は小学生の時に創立50周年でもらった無人と思っていますが、一度も使ったことがありません。記念品としてでは、いてもわざわざ無人ならあの記念品を使おうとは思わないのです。大抵の場合、無人を使うときには忘れてしまっています。日常でさえもしないのですが、これはなかなか知らないものです。記念なら取っておこう。そう思うことで部屋にはどんどん記念品が集まります。これでは記念品の博物館になってしまうわけです。実家の大瀬様は旅行に紙を持って帰ってくる海の人形がたくさん書かれている部屋になってしまっています。旅行に紙の中に人形や飾り物が増えます。何の役にも立たず、記念ということが続いている間に増やしていくのです。私は何のために置いているのかと聞いても記念だと思います。旅行楽しみに行っているより記念品忘れに紙の横に置いているような印象さえ受けてしまいます。旅行に行った直後の記念品は頭の中に自分の残っています。旅行に行った時の記念品は用事でもらった時の記念品は記念という意識が潜伏しています。記念品も思い切って捨ててしまいましょう。記念は心の中にしまっておけば失うことはありません。心にしまって置いているものをわざわざ部屋の上に置いておく必要はないのです。記念品も捨ててしまう。物語30の真空生活。その10、もともと自分の部屋であった場所もゴミが多くなりやすいに近づいていると、もはや自分の部屋ではありません。部屋が一つのゴミ場と化してしまいます。部屋のゴミたちに乗っ取られ、ゴミ捨てがそのままへと変わるのです。実際に部屋を片付ける人は世の中に本当に存在します。私は以前に出会った友人にゴミを捨てない人がいました。部屋にあるのはゴミだけでまさに足の踏み場がありません。噂には聞いていましたが、実際に自分の部屋で調べると本当に驚きでした。食べかけのお菓子やポテトチップの殻の袋があり、洗濯物は溜まっておらず、雑誌や新聞が部屋中に散らばっていました。あまりの惨劇に私がすごいねと言うと、友人がこねているの、侮辱しているのと言ってきたことです。まさにゴミが住んでいる部屋になっていました。 その友人は喜びになれると言って悩んでいましたが、それも当然です。部屋に住んでいる人は何人ではなくなるやってくる友人も人間より無視です。部屋に住んでいれば友人が遊びに来るように、ゴミたちが住んでいれば無視が遊びになってくるのも当たり前なのです。特に一人暮らしをしている人には、広がる部屋でゴミ捨てができるから部屋のことになります。もちろん先生とも大切ですが、それ以上にまずゴミを部屋の外に追い出すことです。まず、綺麗な音程はゴミを外に追い出すことになり、その後に先生となるのです。部屋の先生とも先にゴミを出す。物を持たない30のシンプル生活、その20時、自分らしい部屋に住むのは、物や装飾用のゴミ捨て。部屋のゴミたちが増えないと、もはや自分の部屋ではなくなります。必要のないものが部屋にたくさんあるということは、倉庫になってしまっていることなのです。自分らしい部屋という特集や記事を読みます。本当に自分らしい部屋に住むのは、物や装飾に合わせるようにゴミを捨てることが大事です。物や装飾ができないと言っているのではありません。物や装飾は部屋にならないものを捨ててからです。ゴミの部屋に置いたままだといつまでたっても自分の部屋の倉庫であることに変わりはないのです。ゴミ捨てをしていくと、部屋を占拠していたものがどんどんなくなり、それだけで自分の部屋に戻っていきます。部屋にないものという心臓は寂しそうな印象を受けるかもしれませんが、とんでもありません。自分にとって本当に必要なものしか置けないということであり、今回ある個性が自分になっている姿なのです。ゴミを捨て最後に残ったものが本当にあなたを反映させたものです。部屋の中にはあなたが必要としているものしか置かれていません。これが理想的な自分の部屋です。部屋にたくさんのゴミがあるのはゴミと一緒に同等している人です。それでは自分だけの部屋ではなく、ゴミの部屋になってしまうのです。もったいないという気持ちをいつまでも持っていると、部屋にゴミたちを分解させてしまうわけです。物や装飾よりまずはゴミ捨てを第一にする。物を持たない30のシンプル生活、その12、他人に捨てもらうと捨てられる。自分が捨てようとするとなかなか捨てられないものです。特に思い持っていた本人であるために思い出がない必要ないと笑っていても気持ちが残っているために捨てられないのです。こういうことは単に捨てられるとさらに捨てることができます。単なるものに対する思い出がないため、単なることがポイントできるのです。部屋の掃除が得意な私の母は、私が小中学生の頃、学校に行っている間に何でもないのに余計な掃除をしていました。私が学校から帰ってくると部屋にあったものがなっていて、きれいさっぱりしています。中には私が大切にしていたおもちゃまで捨ててしまっていたりします。なぜ捨てたのと叫んでしまいましたが、母にもう捨てたらないと言われると私もどうしようもありません。しかし、不思議なことに大切にしていたものでもなくなってから笑ったのですが、困りません。むしろまた新しいのを買おう。今度はもっといいものを買おう。と前向きになります。思い出が強いものだったので、自分では捨てられませんでしたが、母の孫としか映っていなかったようで捨てられてしまいました。部屋の掃除というのは、自分ではなく、この前にやってもらった方がよほど綺麗な場合があります。いつか買うかもしれないと思って取っておいていたものも、不思議なことにしてたのでは必要になる瞬間がやってきません。捨ててくれてよかった。これですっきりしたと思うことの方が多くあるからです。自分では踏み出さず知られなかったのですが、姉には踏みも必要ないのでお見せをしやすいのです。大切なものが必要なものであるというのは、自分が勝手に大きくした妄想にすぐ、実際にはなくても困らないものなんです。自分では知らないものは、姉に捨ててもらう。物を持たない30のシンプル生活、その13、自分が必要だと思い込んでいるだけ、なくなっても困らない。あなたの部屋の中がゴミであるにもかかわらず、ゴミとしてみないものがたくさんあります。まず必要ないものやいないものはゴミとしては当然です。しかし、写真やビデオなどといった思い出が詰まったものも実はゴミの一つなんです。必要ないものに必要だと感じてしまう厄介なものの一つです。思い出のものも必要なくいないものの一つです。あることを過去を振り返る癖がついてしまい、後ろ向きになってしまうからです。昔は良かったな。それに比べて今は、過去の写真なり悔やんだりすることがあっても、日常生活にどうしても必要でしょうか。なければ、生きていけないものでしょうか。今ではカメラで写真を撮ることが当たり前になっています。カメラが発明された今の人たちは写真という存在がありませんでした。写真がない時代の人たちは問題なく生きることができていました。はるか昔、カメラも写真もない時代というのがありましたが、生活に苦労した話は聞いたことがありません。記憶は全て心の中にしまうことで生活を送っていたわけです。それで十分に答えていました。確かに写真やビデオがあると昔を愛想しやすくなり、懐かしい気分にしちゃいます。しかし、そうしないとどうしても生活ができないわけではないのです。むしろ知らず知らずの間に写真やビデオが自分たちの生活をしまっていることに気づかなければなりません。過去を振り返る癖が身につき、いつの間にか今を一生懸命に生きるように懐かしいことがあると考えます。いつも記憶を残そうとしていると、まさに今の前で追っていることに集中できなくなってしまうのです。常にカメラを持ち、その瞬間の中からもう一度見たいと必死になってシャッターを押します。しかし、今度はその瞬間の出来事はその瞬間で味わえばいいのです。後から何度も見たところで何か大きなものになるわけではありません。それより実際にその瞬間に集中できなかったことを何年に思うことです。同じ時間は二度とやっていません。私たちは忘れるという神様から与えられた能力があります。忘れる能力は人間にとって必要だから神様が前もって与えてくれています。嫌な出来事もいつまでもそれだけ頭の中を占拠していては次のステップを踏めなくなります。いつまでたっても頭の中の一つのことでいっぱいというのは危ない状態です。次は新しい障害ができなくなります。神様はそうならないために人間に忘れるという能力を与え、思い出は心の中に常に頭の中を空っぽにするようにしました。そうすることで常に目の前のことに集中でき、真剣に取り組むことができるようになったのです。そんな忘れるという神様から授かった能力をわざわざ彼らが見るようにしてしまうとどうなるでしょうか。神様が忘れていたことから振り返り見直す人間となってしまうでしょう。神様から授かった忘れ能力を十分に活用するためにも写真やビデオは必ず邪魔なものでありいらないものになるのです。部屋の中にたくさんの写真がある人にとって昔のことから思い出しては雨を続けています。目の前にあるのは常に今やってくるのは常に未来です。過去はどんなに心を失う努力をしたところで二度と戻ってきません。写真を見て昔のことをわざわざ思い出すエネルギーがあるなら別のことにしましょう。今目の前にある現実に一生懸命になったことが神様は遥かに喜んでくれます。写真は知られていない必要ないものだったのです。写真を捨てる。物を持たない30のシンプル生活、その14、借りることを前提に生活すれば必ず部屋はスッキリする。シンプルな生活をするときにはできるだけ部屋に物を少なくするように心がけましょう。物が少ないというだけで掃除する時間が少なくて、全生徒には片付けるという方も解放されます。シンプルということは一つの目的なのです。美徳であるシンプルさを手に入れるためには、まず借りることを前提にした生活スタイルに習うことです。レンタルを損にして生活していけば部屋の物はほとんど必要ないことがわかります。必ず部屋はスッキリするはずです。例えば、テレビで放送される部屋はビデオレンタルに見れば大抵置いています。それをわざわざ昔食事に持っていては部屋のスペースを取られます。見たいときに借りればいいのです。ジャンプセット、スキーセット、着物、水道など必要になるタイミングは1年に数回です。時には年に1回しか使わないものもあります。そうしたものを見ようかって個人がわざわざ所有することはないのです。借りることレンタルすることを前提に生活していけば必要になったその時だけ借りればいいだけのことなのです。相手部屋の中にあるものは案内用によっては借りることが便利です。個人が購入するのは高額ですが、使う回数は極端に少ないのです。私があなたと暮らしていたと必要なものがあったときは隣に住んでいる人にその借りるようにしていました。電話帳を持っていなかったので必要になったときに借りに行っていました。いざという時に必要なものは相手誰かが持っています。生活するときにはたくさんものを持っておくように、ご近所さんと仲良くなっておく方が大切です。いざという時に忘れてもらえ必要なものを必要なときに借りることができます。その分自分の部屋にはいろんなものを必要なくなるのです。ご近所さんと仲良くなっておく。物社内に旅行するときは何か不安が詰まります。いくらホテルを予約していても自分の部屋で使っているタオルやドライヤーシャンプーやリンスを持っていきます。とりあえずと思ってスーツケースに入れます。これが旅行のフットワークを動かせる原因の一つです。日常で使っているものは品のほとんどは旅先で購入できます。タオル、シャンプー、リンスに至ってはホテルの部屋に置いています。現地ですでに用意されているものをわざわざ持って出かける必要はありません。わざわざ余計なものを持っていくようなもの、一度スーツケースの中に入れて持っていく人に限って帰りのお土産を入れるスペースになって困ります。現地でお土産を持って帰るためにもいくらできるかに何しておくのが賢明です。旅行内している人とこれらの事実をきちんと把握しています。離れている人と息の持つはほとんど何か痛いものです。私の仕事は仕事からいつも色々な地域へ出張します。しかし、遠くに行くときさえ南に出かけていきます。電子スーツケースは小さく副会社入れていません。現地で買い物をわざわざ持っていく必要はないという極力荷物を出して出かけていくのです。これが離れている人のスタイルです。現地でも荷物を引きずって使えてしまうくらいなら荷物を旅館に出していった方が現地の行動も生きていけるのです。現地で買い物をわざわざ持って行かないようにする。物を持たない30のシンプル生活、その16、使わないものがあるとは物をもらっているということ。うちで貴金属品が余っているんだけど言いますか。使わないかもしれないけど、とりあえずもらっておくね。ありがとう。ご近所の使いや友人との個人で不要になったものを何かと言われるようなものならとりあえず持っておこうと思います。ただ出前物は何でもらっておきたい気持ちもあります。お金を払わないと手に入らないものでただ出前物だと思います。しかし使わないけどとりあえず持っておこうとするとゴミを自分で買うようなものです。とりあえず持っておいてもほとんどの場合まず使うことはありません。もらうことの前提は使わないけどとりあえず持っているものと何度もやっぱり使わないのです。必要ないものにとりあえず持っておこうとすることは貧乏症の人に多くなる癖です。お金なくて貧乏ですから今までで役ないものでとにかく何でもらえられます。その分手当たりに使わないものが減らない差なしてしまいなくなってしまうしかし、今時点で使う用事のないものは当然使うことがなく、ゴミを持っていると考えることです。貧乏症を引きずったままだと一歩間違えれば自分でゴミを増やす習慣を見つけてしまいます。私は物をもらうときには自分にとって本当に必要かどうかを考えます。もし自分が使う用事のないものであれば、しかしどう考えても使う用事のないものはきっぱり断ってもらわないようにしています。 せっかくの親切を断るのは申し訳ないですが、とはいえ何でももらってからには自分でゴミを集めているようなものなのです。ゴミが増えるだけで生徒の気持ちが増えてしまうのです。使わないものをとりあえずもらっておくのはやめる。物を持たない30の新婦生活。その理由なら、貧乏症は病気と言ってもいい。貧乏であることは悪いことではありません。ただし貧乏症は良くないことです。貧乏症が身についていると長癖がついてしまいます。ただ出てきたものは得をしたと思いますが、当然使うことはありません。得をしたと思っているだけに必要であるものだけでなく、必要なものまでたくさん手に入れていくことに考えています。ただ出てきたものはとりあえずうまい自分の部屋のゴミになるのです。貧乏症の人が危険なのは自分でゴミを集めている習慣に気づかないことです。些細な金額で人と揉めたりして人間関係を壊し、お金で買い物をどんどん失ってしまいます。お金がないと、ただ1000円とはいえ大きな金額に見えます。1000円のないがしろにしろと言っているのではありません。たった1000円のやりとりで大切な人間関係を壊してしまうのはさらにもったいないと言いたいのです。貧乏症は病気と言ってもいいでしょう。目に見えないやりとりや大切さがわからなくなってしまう病気です。貧乏症を治すには一生懸命働き節約する習慣を身につけることです。少なくとも貧乏からは脱出できます。貧乏症のままではお金が手に入ってもお金で手に入らないものを失ってしまうのです。貧乏でも貧乏症にならないようにする。物を持たない30の新婦生活。その18、新しいものを買ったら古いものは捨てよう。新しいものを一つ入れたら古いものを一つ捨ててしまうことを習慣にしておきましょう。部屋の中に新しく仕入れるものがあれば代わりに何かを出すことです。人間でいう新陳代謝です。新しいものと古いものと投げ替えたら鮮度を一定に保てます。でも古いものには愛着があるからなかなか使えない。確かに愛着があるものは捨てるものです。愛着のある古いものまで捨てると言っているわけではありません。手に入れたものの中でも特にお気に入りのものはメンテナンスをして長く使い続けるといいでしょう。その方が物も喜ばれるはずです。しかし長く使い続けるだけであって永遠になってはいけません。どんなにお気に入りでも何度も選択をしているのは薄くなり言わせてきます。古い道具も手入れをして直させることはできますが、さらに古くなったりなど調子が悪くなる限界がやってきます。何かを修理したいのに壊れかけた道具で直そうとした結果、余計に壊してしまうこともあるでしょう。以下、愛着があるとはいえ、限界を超えたために使い続けると一転して生活は不便になります。古いものたちは認めながらも限界があれば、潔くあれば決断する勇気が必要です。執着として新しいものを迎え入れるのです。もし古いものを捨てられずに執着し続けると、部屋の中が古いものになります。客観的には無理をしていないように見えますが、客観的には無理をされているようになる。新しいものを入れれば古いものを捨てるというルールをあらかじめ心に留めておくことです。新しいものを捨てたら古いものを捨てるという作業を進めておきましょう。それが新生活を迎えるということです。古いものはありがとうございましたと言って終わりです。古いものは新しい日の思い出をありがとうと感謝を込めてお別れをするのです。新しいものの方が物として新鮮で美しく、使った時の心の状態を安定させてくれます。新しかったら古いものは捨ててしまう。物を持たない30の新婦生活。その19、捨てる力を身につけると、他の人と話す時間も節約できる。捨てる力を身につけると、部屋がどんどん新婦になります。そうすると、自然的に部屋の精神が良くなり、見た目もとても余裕ができます。見た目に余裕があると、その精神的な状態に余裕を得また、それ以外にもすることの行為は探す時間が節約できるということです。あなたは部屋の物を置くときに無意識にこれはここに置いたという情報を頭の中にインプットしています。そのおかげで探すときは、あれはここに置いているというように思い出して探すときは苦労しないのです。しかし、人間の頭は全部完全に記憶できるわけではありません。部屋の中に物が整理整頓できない状態でしまっていると、どこに何が置かれているのか本人さえわからなくなります。たくさん物が置かれているのならどこに何を置いているのかわからなくなります。探すときもそれだけ時間がかかってしまうのです。しかし、やるものが少ないと置いているものが少ないのでどこに何を置いているのかすぐわかります。覚えることが少ないと思い出すことも楽しいです。気にすることが少なくて済むというのも一つの豊かさです。捨てることで豊かさを手に入れるというのは意外なことと思うでしょう。物を手に入れることで豊かさを感じがちですが、持たないことで豊かさを感じるという逆の発想もあるのです。部屋の物を少なくし、僕の人と探す時間も節約する。物を持たない30の新婦生活。その30、最後に持ったものが本当に必要なもの。いらないもの、使わないもの、いつか使うかもしれないもの、必要ないもの、もったいないから捨てられないもの、友人が持っているから自分が持つ必要ないもの、このように部屋の中の不要なものをどんどん捨てていくと最後にはびっくりするくらい嫌な新婦になります。極端に物が何もない嫌になってしまうのです。物は少ないのですが、最後に残ったものは自分にとって本当に大切なものです。それが今あなたを知らしています。たくさんのものがあるときは自分に何が向いているのか、転んでいるのか、残ってしまいはっきり見えません。しかし、今のものを捨てていくと最後には自分にとって大切なものが残ります。それが本当にあなたを必要としているものです。最後に残ったものが本当に必要なもの。部屋の物では自分が楽しみや好みであるからあるように最後に残ったものが本当のあなたを反映しています。まさに自分らしい部屋になったということです。不要なものをどんどん捨てることで本当のあなたを手に入れることができます。物を捨てることは本来のあなたを取り戻すことができ、より強調させていくことができる。捨てることは得ることにつながるのです。捨てることで本当の自分を取り戻す。物を持たない30の新婦生活。まとめ。その1、いらないものはどんどん捨てる。その2、1年間になった服を捨ててしまう。その3、必要としている人がいればその人にあげてしまう。その4、いつか使うかもしれないものも捨ててしまう。その5、レンタルできるものをわざわざ部屋に置かないようにする。その6、高級品の所有より先に身近な人間関係を改善する。その7、物をたくさん持つことで幸せを感じるのはやめる。その8、物は少なく一番だけを持つ。その9、一番のお気に入りを複数持っておく。その10、先生との机の上から始める。その11、使うか使わないかで捨てるかどうかを判断する。その12、友人が持っているものをわざわざ買わないようにする。その13、収納は 70% までにしておく。その14、読むは連絡や手紙を捨てる。その15、もったいない気持ちは勉強代だと考える。その16、中途半端なものを持たず買わないようにする。その17、集中するためにもいらないものは捨ててしまう。その18、捨てるときはまとめて捨ててしまう。その19、記念品も捨ててしまう。その20、部屋の先生とのより先にゴミを出す。その21、模様替えや装飾よりまずはお店を第一にする。その22、自分では捨てられないものは他人に捨ててもらう。その13、写真を捨てる。その14、募金とちゃんと仲良くなっておく。その15、現地で手に入るものをわざわざ持って行かないようにする。その16、使わないものをとりあえず持っておくのはやめる。その17、貧乏でも貧乏症にならないようにする。その18、新しかったら古いものは捨ててしまう。その19、部屋の物を少なくし、僕の人と探す時間も節約する。その30、捨てることで本当の自分を取り戻す。